デバルさんと、ジャイル君っていうね子供がいて、今後ろに来ておられますけれども、後でね終わった後ちょっと一言言ってないんですけど、こちらの方もジャイルなんですけれども、ちょっと、フィリピンの大使館からお好きなしてくれって言われて、で仕事を辞めてすぐ飛んでこられまして、まだ家は残ってるので一回戻られますけれども、ぜひね長崎でまた一緒にね、神様に会いできれば本当に嬉しいと思いますし、主のために一緒に働ければなと思ってるんですね。ラボ出身の方なんですね。だから我々にとってのは特別な思いがあります。ぜひですね、後でお交わりしてください。後でちょっとお話してもらおうと思いますけれども、まあ、いろんなことがありますけれども、地震のことで皆さん驚いてらっしゃると思います。私たちは先ほど恵みが言いましたけれども、お祈りありがとうございました。カンボジアに行く途中ですね、中国に寄ったわけです。でその中国におりまして、そこで中国の友人の方とお話をしまして、でその時彼が日本語を話さなくて私は中国語を話さないので、まあ、彼がの妹さんが今オーストラリアに在住なんですね。ベルギーの国籍を持っていてオーストラリアに在住している方なんですね。それで中国の国籍がだからもうなくなってるんですけど、中国人の方です、ね、でそれでその方がちょうど帰省しておられたので、それで中国に持ってきたので、英語はもう全然喋れますので、その方とめぐみと私の娘のめぐみで真ん中に入ってもらって通訳をしてもらっていろいろお話をしたんですね。今後の中国での働きのためにかなり具体的な突っ込んだ話をしてきました。でこれから再び中国にですね、しばしば、まあ、チームが出ることになると思いますので、ぜひ皆さんですね、思いのある方は備えておいてほしいと思います。それができて、そしてカンボジアに行ったんですけども、そして一旦空港を出てですね、ちょっとお話をしてレストランで再び空港の中に入って、今度はそこからプノンペンに旅立とうとした時ですね、そのちょうどその飛行機に乗るゲートのところに大きなテレビがありまして、そしてそれを見ていましたら、見ていたらってなんかみんなわって集まってきたからですね、なんだろうと思って俺は見たんですね。そしたら日本のその地震の映像と津波の映像が出てきたんですね。あれでですね、ちょっと疑問抜かれましてですね、どこだろうと思ったら日本でしょう。でびっくりしましてですね、それで飛行機に乗ったんですね。で飛行機に乗ってプノンペンに着きましたら、プノンペンでどの人もですね、もう我々日本人ってことは分かっておりましたので、まあ、ビザを書いたりしてちょっと時間かかったんですけども、そしたらですね、ジャパンと分かりますよね、日本人、ね、パスポート持ってますから。で津波って言うんですね。津波って今世界の言葉ですから、津波大丈夫かって聞いてですね、今回どこに行ってもですね、そのことを聞かれまして、世界中が今注目して、そして、まあ、祈ったり助けたりしてくださってますけれども、そういうことだったんですね。で地震に遭われた方々のことを思うとですね、安易に地震のことについてお話はできませんけれども、一つ感じたことがすごくあるんですね。それは、まあ、個人的ですけど、地震のことで、江戸で特に津波の時に家がガーッと壊れてきますね、飲み込まれて。そして畑、田んぼと畑ですね、がガーッと水が、海水が入ってきますよね。で、まあ、ちょっと海水が入ってしまいますから、回復するのにすごくかかると思うんですけども、そしてもう一つは車が飲み込まれて浮いていくわけですね。で実はその家とか車とかっていうのはですね、日本人にとってこれはすごく大事な、多くの人たちが家を買って家のローンを払うために人生働いてお金を返していく人が多いし、車も一生懸命、車っていうのは一つの好きな人にとってはすごく大きな一つの財産なんですね。である方なんかはその家を買って、その家の返済のために人生を作っていくわけですよね。それがなんか一つのなんていうか、こう、まあ、日本人にとって大きなポイントなわけですね。その家も車も、そして土地ですね、畑も田んぼも一瞬にして飲み込まれてしまったわけですね。一瞬にして消えたんです。でその時に本当にこう私たちが何に人生をかけて、何に時間ところとお金をかけなきゃいけないのかなってことを非常になんか思わされたんですね。亡くなった方、その亡くなった方のことを思うとね、それをどうこういうつもりはありません。でとっても心が痛んでると思いますし、ね、そのことを人をどうこういうつもりじゃなくて、もうちょっと大きな社員だってね、こう本当にそういうのを一瞬にして消えてしまうんだなってことを私たちははっきり知らないといけない。で仮に津波ではなくても人生はいつか終わります。その時に家も車もこの地上の土地も天には持っていけないんですね。どんな大きなところに住んでいて、どんな土地を持っていても、それが天の報いとは何の関係もないわけですね。でこれはぜひ覚えておいてください。で私たちは本当に永遠に残ることのために時間と心と能力を使う必要があると思うんですね。で、まあ、恵みが面白いこと言ったんですよね。覚えておいてですね、お父さんね、普通の女の子はね、いっぱいドレスを並べててね、相手がいろいろ言ってこね、買うそうです。ね、私、わからないんですけど、ね、で私も今回はね、お金がね、それで、ね、買おうかと思ったんだけど、 めてこのね、あの飛行機代とかね、かかるわけですよね。それまあすごく安かったんですけど、今回はね、本当に来てよかったって言ったんですよね。どんなに買っててもあの津波で全部一緒じゃなくなったんだねって言って、本当に来てよかったって言ったんですよね。で、あの神様の働きのために用いるとき、私たちはあのこれ永遠に残ります。これは何なんで、はっきり覚えてほしいんですね。で、日本人は永遠に残らないことのためにすごく多くのことを使ってなきゃいたします、ね、だからといって高いところから裁くのじゃなくて、痛みを持って本当に福音を伝えていく人があると思うんですね。ぜひね、これはクリスチャンの方はですね、あのなんかこれは警告だと思うんですね。もっと大きな地震が東京に来るというふうに私たちは示されていますので、ただまだ天皇陛下もプライベートでイエス様を信じたかもしれませんけど、公では告白しておりませんし、実際祭祀をやっております。そして歴代の首相はどの首相も公で神様を信じて悔い改めをしておりませんので、はっきりと、ね、いつ裁かれても日本は文句言えない状況なわけですね。苦労であの堂々としてますから。ですから、やはりね、あのこれまだこれは警告ですよね。あのはっきりクリスチャンの目を覚まして、これからのワイの時代に対して、あの本当にこう永遠のためにぜひね、使ってほしいなというふうに思います。それで、あとカンボジアの方ですけど、証しをしたらそれだけで時間がなくなりますので、今さっき証してくださいましたけども、子供たちが本当に大きくなりまして、一番大きい子は18歳だと思ってたんですけど、ちょっといろんな事情があって20歳だということが分かりました。で、一応18までが個人が受け取る年齢なんですけど、年齢としてはですね、ただ18を過ぎても、一応9年生、高校3年生までは本人が希望すればいていいということになっております。で、その20歳の男の子も今中学3年生です。個人で来てから学校に来始めましたので、でもカンボジアでは普通です。で、18の男の子が2、3人いますけど、その子たちも1人は高校1年生、あとは中学2年生と中学3年生がいます。だから、あの個人に来た子供たちは個人に来るまで学校へ行っておりませんので、個人に来てから学校行くようになってますので、今20歳の男の子もまだ中学3年生なんですね。だから、まあ、あと3年間は本人が望めばいいんですけども、本人がやはり20歳ということもあって、個人にいるとやはりあのいろんな規律があるわけですね。だからやっぱ20歳ぐらいになると自由になりたいじゃないですか。自分の好きなようにしたいし、そういうこともあって出たいということを言われたんですけど、出るとなると田舎の家に帰らなきゃいけない、まあ、田舎の家っていうか、まあ、そういう感じですね。で、全く家も親もいない子もいますけど、片親だけ子もいるわけですね。でも戻ったらもう学校行けない、その田舎の近くのパブリック公立の学校に行けるけど、いつか話しましたように、あのカンボジアの場合は公立の学校っていうのはちゃんと教育ができないわけですね。特に田舎の方がね、これはあのだから、あのそしたら学校に行ったとしても続かないだろうし、行けなくなる可能性があるということで、ね、ちょっと将来がかなりシビアになるわけですね。あと3年間忍耐をして高校3年まで出れば、大学でも留学でもあるいは就職にしても個人がいろいろサポートしていけるわけですね。そういう話をいろいろしまして、最初はですね、出たいって言ったんですけど、まああの最後の日にですね、向こうから来て、僕はやっぱり残ることにしたってすごく笑顔でね、言ってやりました。で、あのさっきチラッとやりましたけど、あの男の子も女の子もある年齢だと反抗期になるんですね。例えばうちの子供にはですね、あの教会学校ではですね、もうすごく愛想のいい子がいるんです。で、あの教会でも学校でも評判抜群の子がいるんですが、お家に帰ってきますとですね、それ以上言えません。特に母に対してはですね、もうすごいわけですね。甘えるからでしょうね。でもそれがあるから逆に外であの本当によくできるんだと思うんですね。同じように個人に来た子供たちも、個人が本当にいいになってきて、いわゆる外面のいい子っているじゃないですか。いい悪いじゃなくて、性格的に。でもやっぱり個人では親に甘えるように、もう前田さんが可愛がるですから、かなり激しくぶつかるわけですね。でも前田さんも人間ですので傷つきますので、そこでね、非常にこういろんな戦いが許されてて、でも出るとね、出ていけませんみたいな感じになったりするわけですね。ね、でもちろん前田さんはあの大人ですから冷静に、ね、出ない方がいいって、ね、こうやるんですけども、そういうことがあって、だから今回行きましてお話をして、最後はあのもうしばらく残って忍耐を持って学びたいっていうことになって、ね、よかったなと思ったんですね。で、まあ、そういうこともありました。で、ちょっと個人の働きが変わってきたのと、本当に広い場所に移らないと、ちょっと現実問題としていろいろ問題が起こるので、ぜひ皆さんですね、あの個人が新しい場所に移るようにお祈りしてくださり、思いになる方はね、学の対象に関わらず、本当に捧げてあげてほしいと思います。あのよろしくお願いします。まあ、ということがあります。それで、すみません、時間がないので聖書の方に行きますけれども、今日は、あの後でまた個人の話もします。ヤコブ書の1章の2節から、4節まで、キーワードは1つ目が試練、2つ目が喜び、 3つ目が信仰と忍耐というこの言葉をキーワードに今日はお話をしたいと思っています。で、神様は私たちを祝福するために名を持って選び出し救い出してくださいました。覚えてください。神様は祝福しようとされます。でも祝福される場合に多くの場合困難や問題や試練がまずやってくることがある。それを通して神様は祝福を表してくれることが多いんですね。で、ここにも書いてありますね。2節、私の兄弟たち、もちろん姉妹も含めてです。さまざまな試練に遭うときは、それをこのでもない喜びと思いなさい。さまざまな試練に遭うときはって書いてあるんですね。で、さまざまな試練だから、さまざまだから一つじゃない。さまな試練じゃない。さまざまな試練。一つじゃない。二つ以上ですね。だから、例えば健康の問題、経済の問題ね。あるいは家族の問題、家族だって親子問題、夫婦問題、もういろいろあるわけですね。あるいは仕事の問題とね。いろんな問題がこう、ね、試練がこういっぺんにこう降りかかってくるとき、普通はどうなるかって、一つでも試練が来たら、がっかりしたり、めいったりしませんか。でも、さまざまな試練ということは、もう、ものすごく気落ちしたり、もうなんかもう本当に嫌になったり、逆に腹が立ってしまったり、それは普通だと思うんですね。でも、さまざまな試練がやってきたときに、聖書は何と言ってるかって言ったら、この上もない喜びと思います。まあ、この上ですね。この上もないってこうやって手を伸ばすたびごとにいつも自分の背の低さを思うんですが、上がありますからね。でも上がないって言ったら上がない。何やったら、これ以上ない最高の喜びをしなさいって言ったわけですね。で、なんでそういうかというと、どんな試練も、神様が話題を持ってくることはありません。いいですか？これ間違いません。サタンがもたらすか、罪がもたらすんです。罪は悔やめないといけません。でも、サタンであっても罪であったとしても、どんな試練や話題がやってきたとしても、神の許しの範囲の中なのです。神様は私たちを愛しておられて祝福しようとされてますから、それは神の許しの範囲だから、きっとその試練の向こう側に、神様の用意しているもっと大きな祝福があるんです。で、聖書には全てのことを働かせて生きとすると書いてあるから、私たちが、ですから神様を信頼して、本当にその試練を、感謝し喜ぶときに、その試練の向こう側にある神様の私の理解を超えるもっと大きな計画が全部益になって現れてくるんですね。だから感謝することになります、ね、これ今の説明、ね、じゃあ実際的な話をしたいと思います。本当はもうちょっと説明してから話を言ってたんですけど時間がないので、ね、先週私は火曜日に帰ってまいりました。もともと長崎から行って長崎が金月しか飛んでないんですよ、ね、で金曜日に飛んで月曜日に帰ってくる予定だったんですが、その中国の地から、プノンペンに飛ぶ飛行機がですね、それが行きよかったので帰りが日曜日の夜の予定だったんですけども、日曜日の夜がですね、2月の末に頼んだら3月1日にキャンセルされたんですね。でそのフライトはなくなりました。で月曜日か木曜日しか飛びませんということで、まあ、月曜日になった1日延びた1日延びた結果、1日延びてまで宿泊しなきゃいけないので5000円分引きますって言われたんですね。すごく良かったんですよ。私はその方が助かりました、ね、でそしてしかも長崎は月曜日しか飛ばないので福岡に飛ぶことになったんですね。で福岡長崎間のバス券を用意するって言われたからですね、まあ、バス券は2500円するんですけども、まあ、回数券が2000円だから2000円でいいからもう2000円割り引いてくれって言ったんです。バス券はいらないから2000円割り引いてくれて7000円割り引きになったんです。で今回は中国を経由してプノンペンのに往復で57,060円という超破格で行きましたよね。往復でね、まあ、行ってきたんですけども、で福岡に持ってきたんで、私の妻が車で迎えに来てくださいまして荷物を乗せて私は木山まで行って木山で降りて木山から鹿児島行きのバスに乗って鹿児島に行ったんですね。だからで鹿児島から宮崎行ってで宮崎から熊本行って帰ってきたのは木曜日の夜なんですね。そういうのにずっと回ったんですけども、でそれで宮崎行った時ですね、宮崎の牧師の南君、彼はミスターケンタッキーというニックネームを持ってますけれども、復活してまいりましたね。また生きた証が聞きました。これちょっとすごく感動したのでね、お話したいんですけれども、前編はちょっともう皆さん前話したことのある話なんですけど、後編がありますのでね。で、何かというと、南君はですね、ケンタッキーで佐賀、長崎、宮崎としてきまして、で、ご存知のように、去年と一昨年、そのケンタッキーの作るやつでね、2年連続全国2位になったんですけども、上の方がいるんですね。店長の上にエリアマネージャーってのがいて、その上に課長と部長がいるのかな。でもっと上に次長ってのがいて、これはものすごく上の人です。でもっと全国的なレベルでの上の人ね。でその人が彼を見込んでくれたんです、ね、南君はね。でわざわざその店までやってきて直々にね、ちょっとね、君に頼みがあるって言ってね、何があったんですね。今度宮崎の日南っていうところに新しい店舗を出すと これはちょっと数ヶ月、去年の話ね、去年ね、あれに行って、じきじきに出す。ついでは君を店長に抜擢したい。君はずっとアルバイトで来てるから、ケンタッキーでは正社員になった後2、3年して副店長になって1年して店長になるっていう一つの、暗黙のルールみたいになるんですね。でもまあずっとやってきてるけど、もう君はキャリアだし、私がもう特別に見込んだので、明日から社員になって、それで2、3ヶ月後には店を開拓するので、もう店が始まると同時にもう店長として君を抜擢するから、ね、もうそれで頼みたいと。で、社員になったら当然給料は時給じゃなくなって給料となるし、有給も出るし、保険もつくし、もう一つはボーナスも出る、ね、でこう言ったんです。でちょうどその時、みなみくん2人目のゆいちゃんが生まれた直後だったんですね。子供がいる時なんです、お金がいる時だったんですね。それで、でも彼は、やっぱ私は牧師だから日曜日できません、ファーストフードで日曜日出勤できないってもう終わりだから言ったの。でもう知っておられて、もう彼はもうちゃんと牧師っていうかみんな知ってるわけですね。もう分かってると、ね、もう君は信頼して、ね、日曜日行ってなくてもいい、その代わりきちんとシフトを組んで責任を持ってもっと人やってちゃんとやってくれと。君がどこでどう休むかはもう口は出さない、任せるから、だから頼むって。すごいですね、そこまで見込まれたんですよね。だからね、一瞬これは揺らいだんですって。でも祈った時にね、彼は責任感ある人なんです。責任感ある人はね、店長ってなれば責任が伴うじゃないですか。で彼は牧師なんですよね。で祈った時に自分は牧師だと、違うことに対する責任を、ね、取って、しかもお金もらった場合には責任が伴うから牧師のことをできなくなることがあるでしょ。で祈った時にどうしてもね、神様がね、あなたは牧師です、もちろんそうですって言ってね、でね、丁重な答えしたんですって、ありがとうございますって。でもどうしても僕はその牧師としてなので、アルバイトのままでやらせてくださいって言ったらね、皆さんそういう時どうなるか分かります？次長がチキチキに見込んでくれたの、丁重に断った時もね、蹴飛ばしたわけでしょ、アルビューが。で、丁重に断ったんですよ。でもね、結果できないわけね。そういう時はですね、逆が起こるのですその次の日からね、次長はめったに来ないからいいんですけどね、怒っちゃってね、全く無視でしょ、次長はめったに来ないんですけど、その店の人全員がね、店長から始め、彼をね、もうね、バカなやつだ、なんであんな大事な証券とか断ったんだって無視して、それでね、彼はシフトマネージャーってアルバイトの中で一番いなくて、シフト組む人の2人のうちの1人なんですね。ところがね、そのアルバイトまでね、彼の言うこと聞かなくなって、オーダーを取らなくて無視し始めたんですって。私はその瞬間分かったんです。おそらく上からのオーダーで彼を辞めさせると、でも辞めさせれないから自分から辞めるように仕向けろっていうオーダーが出たと私はすぐ思ったんです。悲しげでのなかったらそういうところに彼でもあるから。それで、でも彼はそう思ってなかったみたいですね。でも後で分かりました、やっぱりそうだったんですね。それでね、だからみんなも彼を無視するして、本当になんか職場にいてもなんかいたたまれないような状況になったんですって、ね、でも彼はね、そこで感謝したわけです。で感謝しながら、でもやっぱりいたたまれなかったんですって、ね、そして白馬すねこういうキャンプに行ったわけですよ、3月の頭に、ね、もうね、こうね、3ヶ月だったんだってね、感謝しつつね。そして行ったらですね、あの白馬すねこういうキャンプでね、あの映像コンテストの今年からあったの。それに神立牧師はちょうど今月後の雲主に書いてちょうど、出してた映像がある。それは何かって言ったら、あの証なんです。これは赤い車をね、持ってたんだけど、ある日子供に勉強してたら、その赤い外でドスンとすごい音がしたんですって。電波はね、雪が降ってた冬です、ね、そしてでもドスンと音がしたけど別に何もないだろうと思って、そのまま教えてたんですって。でしばらく経って友達が訪ねてきたんですって。でいきなり、どうしたの車って言ったんですって。どうしたのって、どうしたのって、いや、あなた窓ガラス割られてるってびっくりして、で行ったら窓ガラスを割って、中のなんだっけ、ステルランかなんかありますよね、あれをこそっと持っていったんですって。アメリカでは悲しいけどこういうことがあるんですね、いくらでもね。と思ったんです。 で彼女はすぐにびっくりしてですね、それででも言ってました、すぐにちょっと奥の部屋に入って、踊って喜んだんですって。ここら辺が神だって牧師ですよね。踊って喜んで感謝したんですね。見事にしたかったんです。もうがっかりしたけどね、あえて。それでその後、次の日その警察に届けを出しに行くんですけど、普通は15分で行けるところは豪雪で1時間以上かかった。でその窓ガラスにビニールを貼って貼って、それで行ったそうですね。その間賛美と感謝をしながらね、もうずっと重大だからね、もう手を叩いたり振ったりですね、もう本当にやったんです。そしたらね、面白いって言いました、もう1時間ぐらいずっとやってたらね、最後の方でものすごい喜びが来たんですって。で26聖人が殉教できたのはよく分からなかったけど、この喜びがあったから殉教できたんじゃないか、 あの殉教師たちはこう喜び持ってたんじゃないかと思えるぐらい喜びがこう溢れてきたんですって、それが書かれてました、ね、そして3年間でもその電気系統を持っていかれたからティッシュをそこに置いとかないと動かないですって、嘘みたいなことになる、なんでティッシュなのか知らないけど、でそれいろいろね、でも3年経った時に、3年間ずっと感謝しながら乗り続けたそうです。3年経った時にある方が車廃車の時に献金くださったんです。300万して日本の車を買ってくださいって、でトヨタの車を買われたんですね。で日本の車はアメリカでは会社なんですって本人が言ってました。で祝福されたって話だったんですけど、まあ、今さらって言いましたけど、まあ、読んでみてください。その間見ると感動しますから。あのエリシャ牧師は、熊本のエリシャ牧師は一番あれが良かったって言ってましたよね。でその話を聞いた時に彼はどこで感動したかというと、その、ね、分かった時にすぐ奥の部屋に行って踊ったって話を聞いた時に、あのさらって言われたんです。全然さらっと、もう本当にさらって言われた上で聞き逃した人もいるのかと思うんですね。だから彼はその言葉がドローンってきたんですね。そうだ、感謝はしてたけど本気になって喜んではいなかったって、よしやろうと思ったんですって。そしてこの御言葉通りですね、彼はですね、そのみんなが冷たくすること断ったばかり、冷たくて実はちょっと迷いがあった、お金がいっぱいいるでしょ、子供生まれたらと、受けてもよかったのかなってふっと迷ったそうです。時々ね、おいでね言ってましたよ、店の人にも誰も知られず、で、あの南君は奥さんとすごい仲良くて、大体奥さんと言うんですけど、奥さんにも知らないんだよ、ね、だから店の人も見てなかった、そして妻も見ていません、でも神は認められました。いや、かっこよかった今回は本当に神様の前に彼は踊ったんですね。1時間近くこうね、その時にさっきの18番の両手を上げてってね、聖なる方を讃える、あれを賛美しながら踊り始めて、途中からもうこう思って喜んで感謝したんですって、自分ができる精一杯で。そしたらね、すごい部屋が来て残ったんですよ。これでよかったんだって、これでよかったんだって、間違ってない、これでよかったんだってこう確信が来たんですって。で職場に行っても、5日にキャンプが終わります。で私が話を聞いたのは16日なんですけど、職場に行ったらじゃあすぐ変わったかというと相変わらず冷たかったんですって。ところがね、16日から10日間の間にですよ、次長が久しぶりに来たんですって。会いたくなかった、次長さん来てですね、会いたくないのに次長さんがね、南君って言うんですって、へえーと思って行ったんですって。そしたらね、次長がいきなりね、南君でですね、店の雰囲気はどうって言うからね、よくない、良いわけはないでしょ、そういう状況だから、いや、よくありませんねって正直言ったんですって。ああそうかって、実はそのね、シフトマネージャー2人いるんですけど、もう1人の方が辞めることになって、これから知ってたんです。それ以外にも、もう古くからいるキャリアの人が、ベテランの人が2人突然辞めることになったんですって。それは知らなかったから、3人辞めるんです。で、これはみんな経験者なんですね。これが3人になり辞めるとね、困るわけで、店が。それでその次長さんは来て言ったわけですね。いや、本当にね、冷たくしていろいろやって申し訳なかった、実は君を辞めさせようと思っていろいろやってたんだって、本当に許してほしいっていきなり謝ったんですって。びっくりしたって。でその後に、実はそのエリアマネージャー、シフトマネージャーともう2人この人たち辞める、知らなかった、へえー、そうですかって、もし君にやれたら店がもうできなくなると、申し訳ないんだけれども辞めないでくれって、別に辞めようと思ってないだけど、で辞めないでくれって頼まれた。びっくりしたってね、次長ですよ、ものすごい大事ですよ、ね、で、あーって言ったら、ね、そして言ったの、実は給料は750円が時給で、シフトマネージャーで50円って言って800円なんです、ね、それもシフトマネージャーの分をなくして750円で落とそうとしたそうです。そこまで言わなくていいのにね、次長さんも正直な人ですね、実は言ったんですよ、聞いてもらえないんです、向こうが話して、実は給料も下げてね、これやめさせようと思ってたんだって、750円でした、本当に申し訳なかったって、また謝るんですって。ついては、ね、続けてほしいって、その代わり時給を100円上げて900円にする、だからよろしく頼むって、次長の方が頭を下げたんです。向こうから給料を上げてきて、これ現実ですよ。びっくりし、感動しましたよね、って。いやね、彼はついてたんですね、私は踊っただけでしたでも御言葉にしたかったんですね。本当にその中で彼が、ね、こうやったんですけれども、で誰も知りません、ケンタッキーの人は、奥さんも知りません、家族も誰も知りません、初穂ちゃんもゆいちゃんも知りません。でも神様は、彼が神の前に喜んだことを見ておられました。そして手を伸ばされたんです。 次長が自ら向こうから出向いてきて頭を下げて謝って時給を上げてくれたんです。で900円って言えばね、東京の都心部だったらね若い子さんももらうかもしれませんが、こっちではないですからね。分かりました、佐賀宮崎長崎宮崎でアルバイトしてたけど900円は今までで最高だって彼にしてみればね、あれその時給なんですよね。あれは大きかったと思いますよね。そきはねすごいなと思ったんですよね。だからね、御言葉に従うときそんなこうなる計画があるんですね。で最悪でしょ、だってもうやめさせようとされてる。でも逆転が起こってるんです。で皆さん、私の人生にもさまざまな試練って来るんです。でも私たちがその向こう側にある神の計画を分からなくても信じて喜び感謝しているときに、ね、神の手が動き出すんですよ、ね、どうぞ覚えてください。そしてもうちょっとだけね、もうちょっと12世紀になりますからさらっとありますけど、この次にこう書いてある。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさいと。ここで信仰って書いてありますけど、ここで言う信仰はつまりこの目もなく喜ぶことです。この目もなく喜べば、今回はね5日に聞いていつしたのか知りませんけど16日前だからそんな長くなかった。でもある場合にはじゃあ喜ぼう感謝しようって喜んで感謝して次の瞬間逆に起こることもあるけれども、ある場合には時間なんですよね。待たされることがある。一週間、毎年1年って忍耐なんだよ。ここで忍耐、皆さんね、忍耐って楽しくないんです。忍耐好きな人いないでしょ。聞いてみようかね、忍耐好きな人もしいたら私が受けるべき忍耐全部プレゼントします。忍耐は楽しくないですよね、そんなのね。でも皆さん、忍耐は学んだ人は宝なんです。これ目に見えない非常に大きな財産です。忍耐を学んだ信仰は本物です。これは大きな目をつけられます。秋元牧師はですね、22歳の時に奥山の宣教師のインドネシアの報告で献身したんです。インドネシアの宣教師として。ところが37歳まで彼は15年間いつも言ってますように関東から行ったことがなかったんです。箱根まで飛行機乗ったことに噛みなかったんです。初めて飛行機乗る時に ね飛行機乗らない記録を作ってやろうかと思って意地になって言って、だから神様が言われた、数え切れないぐらい飛行機に乗るからつまらないことは言うなって。これ何だって言ってましたよね、30歳の時にね。長崎か熊本から乗ったんですね、東京に。